家族が先頃骨折してしまってね、入院するっていうほどではないんですけど、膝なので、なんていうの、半月板、いやーねー、ちょっとね、転んで骨を折ってしまったということで、最近実家に手伝いに行っているんですけど、なかなか実家を離れて結構経つので、あれ、洗濯機ってどうやって動かすんでしたっけ、ここの家の、みたいな。でも洗濯機はさ、だいたいそのマニュアルをしっかり読まないと動かせないみたいな作りにはなってないから、まあここを押して、え、何、お任せでいいんだっけみたいなことを確認すれば大丈夫なんだけど、なんか見たことない洗剤がいっぱいあって、柔軟剤とかもなんかすごい何種類も置いてあって、え、何を洗濯するときにどれを使ってるっていうのは あるわけみたいなのをこうずっと親にね、確認しに行って、何これ、緑の蓋っていうのはこれですか、これを入れればいいですか、みたいな話をずっとせねばならず、さらにですね、なんて言うんだろうな、もうずっとその家で暮らしてないから、洗濯物を畳むにしても、もう畳み方のルール、その家の畳み方のルールが私にはわからないんですよね。今私自分家でその下着とか靴下って畳んでないんですよね。なんか寝室に引き出しがあるんですけど、そこにこう区切られてる、なんて言うんだろうな、ニトリとかで売ってる不織布でできてる、内側がこう区切られてる、なんか四角いケースを入れていて、そこに丸めて突っ込んでるんですよ。だからね、畳んでないんだよな。でもさ、パンツのシワを伸ばしてきっちり綺麗に畳む意味ってあるかなってちょっと最近思ってて、めんどくさいだけなんだけどね。どのパンツがあるのかっていうのが分かれば別にいいと思うので、で、靴下とかもさ、もう正直さ、畳むときに二つがこう分かれ分かれにならないように、長い靴下とかだとさ、二枚をこう重ねて上の方をこう折りたたんだりとか、あとは片方を畳むときにね、手にはめてもう片方の靴下の中に入れるなどして、もう一足のうちの二枚がこう分かれ分かれにならないように工夫したりとかするじゃん。え、なんかめんどくさいよね。本当にね、なんかそういう、なんていうの、洗濯物の畳み方一つとってもね、なんかそこんちがどういう風に畳んでんのか分かんなくて、で、うちはね、その二つを一つにするみたいなのをせずに、二枚を重ねておいて端からくるくるっと丸めて、その区切ってあるところにズボッと入れればいいみたいな形にしてるので、ほとんど畳まないんですよね。だから実家で洗濯物を畳むときに、でもさ、一個一個確認するのもだるくない？お互い。私も嫌だし、確認される方も、まあなんか適当に畳んどいてよってなるじゃないですか。でもなんか、ルールが違うとかきっとあるんだろうなと思って。いやなんかね、まあ親がね、足の骨を折ってしまったので、まあそのお風呂とかにもね、なかなか入れず、もうちょっと良くなってきたら入れるのかもしれないけど、いかんせん膝だからね、風呂場がそんなに広くなくて、なんかまあ体拭いたりとかはしてるらしいんだけどね、大変よね、なかなかね。まあだからなんか今日その介護用の、別に介護が必要っていうわけではないんですけど、介護用の体拭くやつとか、なんかその髪の毛洗えなくてもなんかこう泡でなんたらできるやつみたいなのを買って持ってって、まあ使ってみたらみたいな話をしたりしたんですけど、いやーね、トイレ行くのもね、松葉杖をつかないといけないので、まあ、ただこう手伝いには行っているんだけど、なんかよくよく冷蔵庫を見てみるとですね、え、これは何、自分で作ったのみたいなものが結構あって、割とね、松葉杖をついた状態で台所でなんか作ってるらしくて、いや危ないからやめてはみたいな話はしたんだけど、なんかね、その野菜を切っといたりとか茹でといたりしておけば、それで簡単な調理ぐらいならまあできるみたいなことらしくて、だからまあ誰かが横にずっとついてあげなくてはならないというわけではないみたいなんだけどね、早いとこ治ってほしいわねっていうのと、まあこれはね、親とも話したんですけど、しかし膝ですからね、なんか予後が悪くないといいなみたいなところはあるんですけど、 まあ今日はですね、別にその、なんでしょうね、親が足折って大変っつう話ではなくてですね、実家を離れて随分経つんですけど、みたいな話をしたいなと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこ。この番組は、アラフォー限界会社員かつ、ズボラ兼業主婦の梅塩が、楽しく喋ったり、唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。いや、あのね、そんなにその親とめちゃくちゃ仲良しかって言われるとそんなことないんじゃないかなと思うんですね。別に関係は悪くはないんだけど、あの、一緒に住んでいる頃はあんまり折り合いが良くなかったような気がしますね。あの、家にいる時に人とあんまり喋りたくなくて。ひどい話、まあ、あんまり喋ってなかったし、結構ね、家の台所周りとか水回りとかのこう掃除とかね、そういうのを親にやってもらってたからっていうのもあるんだけど、結構ね、あの、大人になってからも怒られたりとか注意されたりとか、少しは手伝ってよみたいなことを結構なんだ、タイミングとかも何もなく言われることが結構あって、なんかね、ちょっとピリピリすることも結構あったんですけど、ただ私、もう家、実家を離れて10年以上経つので、ね、割とこう、たまに帰ると、何々持って帰ればとか、元気にしてるのみたいな。別にそんなね、遠く離れて住んでるわけでもないんだけど、なんかだから、離れて、ようやく、人間同士っぽくなったというか、なんか、親子ではあるんだけど、なんか、親子としているとお互いその甘えすぎちゃうっていうと変なんだけど、なんだろうな、親は自分、私のことをその管理する庇護下の人間として考えるし、その自分の思うように動いてくれないとちょっとやだみたいなのがやっぱあるみたいでね、なんか一緒にずっといるとね、そういう風になってきちゃうので、それがあんまり良くないんだろうなと。で、今親はね、妹と一緒に暮らしてるんだけど、まあ、妹がね、いろいろ面倒は見てあげるんだけど、まあね、妹もね、苦労はあるとは思うんだけど、割とその、親との関係性の構築が私よりはうまいかもしれない。妹中心にいろいろやるようにしていて、ちょっとね、適度に距離感を保つようにしているような感じがしますね。ね、なんか血がつながってても一緒に暮らすのってなかなか難しいよね。で、またね、その親が今その調子が悪いというか、骨が折れてて自分で動けないから、妹にあれやってこれやってって言ったりとかするんだけど、やっぱりね、妹は妹で仕事が忙しいみたいで、自分のできる範囲でしかできないから、これはこうして、これはこうして、朝ごはんと夜ごはんはこういう風に用意しといたから、これを食べてねみたいな感じで妹の都合で用意するんだけど、なんかそれがちょっとその気に入らないっていうんじゃないんだけど、なんて言うんでしょうね、もっとこうしてほしいみたいなのがやっぱり多少あるみたいで、で、私が行ってそれをやってあげているんだが、まあ、私は別にそれでいいんだけど、まあ、その辺はね、妹も親も分かってはいると思うんだけど、なんか、私は、あの、部外者っていうと、身内なのにね、変な話だけど、あの、離れて暮らしているからたまに来る、ちょっとしたスペシャル感のある人、みたいな、あの、友情出演みたいな、特別出演みたいな、なんかそういう感じだから、なんていうのかな、ちょっと今たまたま折り合いが良いというか、いいだけであってね、なんか、早いとこ元の形に戻るのが一番いいのかもなとはちょっと思います。あの、協力を惜しまないけれども、なんか、普段ね、全然その母親の面倒を見たりとかできていないので、結局ね、妹が一緒に住んでるので、まあ、お互い多分迷惑をかけ合ったりとかあるんだろうなと思うんだけど、いや、なんかこういう風に考えるのもね、他人行儀なのかしらね。でもあんまりその、離れた実家にちょこちょこ帰って行ってっていうのもちょっとどうなのかなみたいな、なんか家族という関係性の甘い汁だけ吸いに帰ってるみたいな感じになりそうだなと思って、あんまり帰っていないんですけどね、まあでもしばらくは行くことになりそうですね。 いやもうほんとね、なんだろう、実家帰って自分のやり残した仕事とかをちょっとやろうかなとか思ったりするんだけど、やっぱりね、え、体拭く？え、何？頭大丈夫？頭大丈夫って言うとあれだね。だから頭洗ってないけど大丈夫？なんかシャンプー洗い流さないやつとか買ってきたけど、やる？とか、なんか背中を拭いてあげたりとか、いろいろやっていると、全然自分の時間はなく、いや、ほんとね、でもこれ、介護というほどではないわけよ。介護っていうか、まあ、ご飯作ってあげたりとか、掃除したりとか、動けない分のことをやってあげているだけなので、これがまた全然動けなくなって介護ってなると、本当に、なんだろうな、想像だにしえない大変さがきっとあるんだろうな、とちょっと今思っていて、とりあえず、一旦ベッド買うっていう話にはなってますね。うん。布団なんだけど、やっぱりね、立つのが難儀するみたいで、まあ、あとあれだね、実家ちょっと片付けないとなとはなんか思いますね。物が多い。うん。かといって、離れて暮らしている私がのこのこ出て行って、さ、物を捨てるわよっていうのも、なんか、変じゃない？ねえ。いや、もうほんとね、なんだろうな、どうしたらいいんだろうな、みたいな気持ちが、ふつふつと、ひしひしと来ております。ねえ。いや、なんか、今年40歳なんですけど、いや、なんか、大人みたいなことしてるって、ちょっと、思ってます。ね。いや、まあ、とりあえず、自分のね、体調を気をつけつつ、やっていきたいなと思っております。最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はラジオトーク、スポティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油うってこです。お話ししたのは梅塩でした。おやすみなさい。